松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社バルアブルスタイル営業部長の植木浩二さんをお迎えしています。植木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
研修付きの不動産会社さん、
はい、いいですね。それね、まっすぐですごい分かりやすい。研修付きの不動産会社、
自分で頑張って選びましょう、選ぶ力はつけますよっていうね、うん、そういうとこですよね。松本さん、うん、植木さんご自身は、はい、今とっても素敵ですけれども、
なんかすごい生き生きしてますよ。
初めからこんな風に素敵だ、素敵じゃなかったみたいな言い方ですけど今までのそのご自身とその、まあ、転機といいますかね、はい、今になられるまでの、はい、なんかこうビフォーアフターみたいな、ちょっと聞いてみたいですね。
そうですね、はい、まあ、あのこれ転機っていうか、やっぱ振り返って私がこう思うことなんですけどもね、はい、私あの、実はあの28年目なんですよね、不動産をさせていただいてですね、はい、でもともとじゃあ何をしてたかというと、8年前以降ですね、あのだから20年間は何をしてたかというと、大体住宅の販売してたんですよ。マンションの販売だったりとか、うん、まあ戸建てもそうなんですけど、はい、まあ販売とか企画をしてたわけなんですね、はい、で私直接あのお客さんに縁させていただいた方っていうのは500数十名ぐらいだと思います。で間接的には、間接的っていうのはどういうことかっていうと、そこのあのマンションの販売のこう責任者としてやらせてもらってたので、はい、まあ、そういった方を全員入れるともう何千人という方にですね、うん、こう住宅をあの販売させていただいてて、はい、めちゃくちゃですね、転職だなって思ってたんですよね。
自分にはこれだと、
はい、これだなっていうふうに思ってたんですよね、はいはい、でそれだから結果もね出てましたし、はい、月の坊主っていうことは経験したこと今までないんじゃないかなっていうぐらいのことを続けたんですけど、ですけどね、今の仕事と何が違うかっていうとね、はい、こう今ってあの当社の代表はこうお客さんにですね、長期的に幸せを渡していきたいっていうタイプのお客さんでして、それイコール価値を渡すことが売り上げにつながったらいいっていう考えなんですね、うん、だからこの月に何件売らないといけないっていう、さあもちろん目標は立てますけど、うん、何件売らないといけないっていうことではなくてですね、うん、昔はその毎月毎月こう何件上げないといけないという気持ちがずっとあったんですよ、ね、うん、はい、だから胃が痛くなる時ってやっぱり年に何回かあるんですよね、
はい、胃が痛くなる、
はい、はい、こう結果が出てないなってなった時は落ち込むこともあったんですけど、はい、今はじゃ あの売れてなかったら落ち込まないのかではなくて、売れる環境になってるんですね、
はい
はい、それはなぜかというと、こういうふうに価値を提供できてるから、うん、おのずとお客さんが選択してくれるような形になってるんですね。だから私はこうそのこう発想っていうか、はい、イメージできたのでこの会社に来たんですよね、
はい、
だそのそこが私転機かなっていう。でなぜそれ選べたかっていうと、やっぱこう大好きな大尊敬する社長がそういう考えだからですよね、はい、人を大切にするっていうかね。
だからすごいですよね、その考えはもちろん分かるんですけど、はい、移られた時期ってまだ不動産会社として機能してないじゃないですか、
はい、
その社長の思いでこれだけの経験を持ってる植木さんがグッて言ってくるってすごいですよね。そのビジョンに引き込まれたってことですもんね。
そうですね、う
ん、なんかこの話を聞いてて不動産業界にいる人が転職したくなるんじゃないかな。
本当に
いや本当、ね、でもね、そうですよね。
ちょっとそのための話じゃないですよね、
はい、
いや
そうなんです実は実は裏で目的に聞いてなかったけれどみたいな
私も昔マンションの販売してたので、
うん、
あのそう
松本さんも
今この話を聞いてて過去の私だったら、はい、なんか電話してるんじゃないかな植木さんのとこに。
でもお二人ともそうやって販売経験もあっ
って、はい、まあ、数字に追われるじゃないですけど追いかけてた時期もあったからこそ買い手の立場になりたいというお仕事に今疲れてるわけですよね、はい、まあ、松本さんの場合は買い手というか持ち手ではありますけれども、はい、うん、いかに相手の立場になることがどういうことかということを実感されながら仕事をされているっていう、はいはい、
そうです ね、 ね、そうだそうだ、そういう意味だとあれですね、どちらもない仕事を勝手に作り上げていて、うん、顧客目線から作った事業モデルだと思うので、だから多分すごい合うんだと思う、うん、
ある意味なんでしょう、自分たちで社会課題を作って、はい、そこを解消していくっていう、
う
ん、一番かっこいいモデルですよね。でも
ね、うまいこと言いますね。
課題を見つけるというよりは作ってこんな課題あるよねって、はい、それを経験したから知ってるよ私たちぐらいで作って解決していくっていうね、はい、チャレンジされてるなっていう気がしますね。
そう、多分楽しいおもちゃがなかったから勝手におもちゃを作って勝手に遊んでるんだと思いますよ
すごいですね、模索しながら過去の経験も生かしながら、はい、っていうことですよね、でもなんか改めてこの4回にわたる植木さんの話を聞いて、はい、やっぱ人って人から変えてもらえるんだなって思いますね。あ、
うん、そうですね、
誰に出会うか、誰と一緒にするかってすごい大事だなって
、うん、いや本当そうですね、そこは
土地には心は入ってないけどそこに魂が宿るんだなって本当ある意味思いましたね、うん、
なんか冴えてますね、
冴えてますか。ちょっとなんかもう土地のスペシャリストの今日2人に挟まれてなんか分かったような気になってますけど、はい、またちょっといろいろ教えていただきたいところです、はい、
逆に勉強になりました今日、
ね、いや本当にありがとうございます、
はい、うん、植木さん最後に一言、はい、これからこう土地を選ばれたりちょっと考えてらっしゃる方にメッセージをお願いできますか。
そうですね、やっぱり自分自身が学ばないとですね、こうミスは起こるんですよね。ですけど逆に考えてみるとですね、学びさえすればミスはほとんどなくなる、うん、そんなですね環境の下で誰から学ぶっていうのはすごく大切だと思うんですね、うん、だから今日聞いていただいている方でもね、もしよかったらですね我々と一緒にこうやって学んでいただいて幸せをですねさらに加速していただきたいなと思います。
幸せの加速に循環ですね。ありがとうございます、はい、今月は株式会社バリアブルスタイル営業部長植木浩二さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月は税理士法人ベリーベスト代表税理士の岸健一さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回4回にわたり4回目ということですが、岸さんは昨年の10月に株式会社ベリーベスト M&A アドバイザリーの代表取締役にも就任されていらっしゃいます。
はい、
はい、今回も M&A で持ちきりですね、は
い、
松本さん、
はい、とても勉強になって楽しく過ごさせてもらってます、は
い、ありがとうございます。
岸さん私から早速いいですか。
はいどうぞ。
M&A 先週ですね、お話聞かせていただいて運送会社のケース、
はい、
実際に売買する価格ってのはどんな感じで算出されてるんですか。
う
ん、
これですね、はい、こうだっていうのを言い切れなくて、はい、例えばその人が何人いるかとか、はい、その人の平均年齢、
はい、
まあ、ちょっとこれは適切な表現じゃないのかもしれないけれども、はい、平均年齢60歳の運転手さんばっかりの会社と、はい、平均年齢30歳の会社とどっちが高く売れるかっていうと、はい、まあ、30代だろうねっていう、うん、なのでまあ実際人からげにこういう場合いくらってのはパッパッパッパって言えないんですけれども、はい、ただ初めに自分の会社がいくらかなって考えるときに、はい、専門家に聞くのもめんどくさいじゃないですか、はい、その時の一つの指標になるのが、はい、ご自身の会社の決算書をご覧いただいて、はい、まず純資産額って見てみてくださいと、はい、貸借対照表のですね、はい、それに営業利益、
はい、
損益計算書の営業利益見ていただいて、はい、それにその3から5をかけていただいて、うん、まあ、その合計値でざっくりと見ていただければいいかなと思いますね。ただもちろんこれが正解ではなくて、
はい、
先ほど その人的要件ですとか、うん、立地の要件とかで、まあ、上振れはしていきますけれども、まあ、そうすると誰にも聞かなくてもあうちこれぐらいかっていうふうに思えると思うんで、うん、ただ赤字であっても価値ってのが出る場合があるんで決して諦めずに、はい、M&A に進んでいただいてもいいんじゃないかなというのは思いますね。
それってご自身がですかね、 既存の税理士さんに少し声をかければ分かってくるもんですか？
そうですね、分からないかもしれません。
分からない、
はいはい、これはあの顧問税理士さんがどの程度知見があるのか、はい、あの税理士の仕事っていうのは税金を計算するのが、はい、あの主な業務ですから、はい、あの M&A の株価の専門家ではないんですね、はい、ですからあの顧問税理士の方に聞いて即答できなかったとしてもそれが普通だと思っていただければいいかなと思います。
でまずはそこまで皆さん求めてはダメですよってことでいいですかね。
そうですね、はい、ただ純資産額プラス営業利益かける3っていくらって聞くのはこれはすぐに税理士は答えられますから、
ね、
はい、
専門分野、
そうですね。
なのでその売買価格を算出するのは岸さん方が価格を決める感じですか？
そう、大体こんな感じみたいな、はい、ことを、まあ、今は本当にあの AI とかがそれ便利にやってくれるんで、はい、あの我々も過去事例とかを持ってですねそんなに外れない価格算定ができますね。でかつ今あの企業の成長っていうのを M&A に求めてる大手会社が非常に増えているので、はい、価格は高止まり傾向にあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
わかりました。ではその仮に1億円で会社の価値が出たと、はい、その時の、岸さんの会社の、仲介というんですかね、はい、手数料というのはどういう感じになるんですか？
うちの会社の場合は、はい、いわゆるレーマン方式という方式を取ってまして、はい、ちょっとわからないよって方はあの検索していただければいいなと思うんですけれども、はい、あの1億円の場合ですね、まあ、かける、まあ、ここの今の場合はかける 5% かけていただいて、はい、あの500万円が、はい、弊社の手数料になってきますね、はい。M&A の仲介手数料って会社によって全然違って、うん、500万高いなと思われた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、これ実際やってみると全然高くなくて、はい、あのむしろそれぐらいだとあ足出ちゃったなっていうことも結構あるんですね。裏でやってることが非常に多い。でその手数料の決まり方っていうのがそのレーマン方式なんですけれども、はい、あの最低手数料っていうのをしっかりと見ていただきたいんですね、うん。例えばうちの場合ですと500万円でしたが大手さんの場合だと、はい、あの最低2000万円というのが非常に多いです。
2000万円、
はい。
でその手数料の中でリーガルチェックなども全部される感じなんですか？
ですね、はい、それでも大丈夫ですし、ただ不安だったらあのご自身の顧問弁護士ですとか、はい、知り合いの弁護士に再度チェックを依頼するっていう方も結構多いですね。でちょっと株価あの手数料の計算について一つあの追加させていただきたいんですけれども、はい、先ほど1億円の売買だからかける 5% って申し上げましたけど、うん、はい、会社によってはですね売却する会社の総資産額、
はい、
1億円で売買されても総資産額が3億円の場合ってあるんですよね、はいはい、あの総資産額3億円で例えば借金が2億円あれば純資産が1億円で、はい、1億円で売買するっていう場合に3億円がベースになる場合もあります。
へえ、
これは契約書しっかりチェックしていただいて。随
分変わってしまいますよね。全然違います。手数料
3億円の 5% です。1500万ですからね。
大変。
これ岸さん今お話を聞いてちょっと怖くなってきたの
は、
M&A の会社をどこを選ぶかで全然変わってくるってわけです。
変わってきますね。
その会社選びについてせっかくなんでお聞かせいただいていいですか？
そうですね、まず手数料チェックするっていうところ、はい、で手数料といっても 5% だ何%だっていうのは大体一緒です。レーマン方式が大体一緒、はい、で総資産なのかあの純資産なのか、うん、まあ、イコール株価、うん、どこの 5% かっていうことと、あとはその最低報酬がいくらかっていうのをきちんとチェックしていただければいいんじゃないかなと思いますね、
は
い、
セミナーを聞いたようなお話になりましたけど、はい、なんか楽しく学ばせていただきました ね、
なかなかここまで聞けないんですからね。
はい、岸さんまたお話ぜひしに来てください。
はい、ありがとうございます。
いつかお世話になるか。
ぜひ、ね、よろしくお願いします。
何十年後、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。